後半始まりました。いよいよやってまいりました。ホラーパートですね。
はい、こっからもね、ホラーをね、ちょっとやっていきましょう。
誰ですか？
あ、モミです
ちょっと今ドキドキしましたよ今またカブリンですって言われるのか、平平に見せてちゃんと言うのか、
どっちだろうなって思って
思いました今。ちょっと待ってた。
中間
自分だったっていうね。
自分ですよ、はい、どうも安心してください、もみですよ。
よかったですよ。
よかったです。はい、というわけで、はい、ここからホラーパート入ります
よ。よかったですよってなんだ、
安心してください。
安心。
今回紹介するホラー、はい、というかもうホラーでいいのかこちら。
そうですね。じ
ゃん。オキュラス。
オキュラス。
オキュラス。音量鏡。音量鏡。ヒヒヒ。いやー
来ましたね。
いやーやったよ。
割と新しいの来ましたね。
あのね、最近ね、はい、ホラーアパートで結構古いのも取り上げたじゃないですか。
そうですね、
まあ、古いっつっても別にそのドラキュラとかああいうとこまで戻らないですけど、はい、ちょっとね、まあ10年20年ぐらい前の作品を取り上げた以上は、
はい、
まあ世の中ではマッドマックスがね、はい、まあ妙に話題じゃないですか。
そうですね。
まあ私もマッドマックス好きですけど、まあちょっと最新作もちょっと取り上げたいなと思ったんですよ。
はい。あ、いいですね。
そうでしょ、大事でしょ、
うん、
ということで今回は、まあ、ね、比較的新作となるオキュラスなんですけど、このオキュラス、
はい、
まあね、オキュラスといってもですね、まあ今話題の VR ヘッドマウントディスプレイのことじゃないよ。うん。そっちはオキュラス。
あれね、はめるやつね。
オキュラスリフトですね。まああれですよね、あの、いわゆるね、あの、視野角が頭の動きに追従するヘッドトラッキングディスプレイなんですけど、
ちょっとお待ちください。
マトリックスよろしく、まあ、
お待ちください。お待ちください。あの、グミさんがさっきから、ほえって顔してますから。
いや、グミさん。だからね、マトリックスのようにですね、仮想現実に人間が介入できるわけですよ。オキュラスリフト。いや、これ本当文明の
説明になってないんですよ。
文明の本当進歩ですね。肌で感じると
。もっと優しく。
感動。
優しくちょっと教えてあげてくださいよ。
あ、オキュラスリフト。
はい。
あれなんですよ。
いや、もういいっすよ、オキ
ュラスリフト。あれ？いや、私だってね、去年のゲームショーでね、はい、東京ゲームショーでオキュラスリフト体験して、
はい、
まあ、グミミさんはね、ね、あの、まあ、ナースなんで、はい、まあ、オキュラスに触ることなんかないと思いますけど、いわゆるあれですよ、想像するなら、まあ、あの、でっかい、もう、あの、何ですか、あの、うん、頭につけるヘッドギアタイプの、まあ、ディスプレイなんですよ、
うんうん
うん、まあ、そういったものって実はなんだかんだで昔からあったりするんですよ、ね、いろんなところが開発して、ね、販売されてたりするんですけど、うん、ね、でそれを、ね、あの劇団一人が AV 見るとすごかったとかねそういうことを、ね、言ったりするんですけど、
うん、
このオキュラスリフトに関してはですね、まあ、さっきも言ったようにその視野角が頭の動きに追従するヘッドトラッキング、ね、システムなんで、
はい、
要は例えばつけますと、
はい、
で、まあ何かムービーとか、
うん、
まあ流しますってなったら、まあもちろん自分の目の前にな、うん、メガネみたいなもんですよ。目の前にディスプレイがあるんで、はい、まあ目の前にあります、
はい。
で、さらに頭を例えば左に向けたら、左側が見えるんですよ。
ああ、はいはいはい。
わかります、はい、目の前に誰かが踊ってる映像だとしたら、
うん、
その踊ってる映像を見ながら左を見ると、踊ってる人は右側に行くわけですよね。要はね。で、右側を見ると、踊ってる人は左側に行くわけですよ。
はいはいはい、
いわゆるその空間、仮想空間の中にまるで自分がその場にいるかのように体験できるのがこのオキュラスリフトなんですね。これは画期的ですよ、本当に。私だってあの、あれですよ、あの、ミクいるじゃないですか、初のミクのキャラなんですかね、私あんま詳しくないんですけど、そんなキャラがですね、目の前でこう踊るわけですよ。もうほんで私座ってる状態ですよ。で、もう胸揺らしながら目の前でこう踊ってるわけですよ。歌歌いながら。で、途中でなんかまあ、それは演出でしょうね、こう。顔をビンタするかのように、ブーンって来るわけですよ、
うん。
でも、オキュラスリフトつけてる私としてはもう避けるわけですよ。ああ、危ない危ない危ない危ないみたいな。ただ、まあゲームショーって、いろんな人が来て、めっちゃ待ってるんですよ。何十分待ち、何時間待ちしてそれを一個つけてみ、やるから、もう次待ってる集団がもう私のことガン見してるわけですよ。その状態で危ねえとか言って。
めっちゃ恥ずかしいですね。
避けてたりとかして、うわ、あの人恥ずかしい。
うわ、恥ずかしいわ。
すごい恥ずかしかった。ちょっとね、係の、コンパニオンの方にも若干笑われましたけど。
でもナイスリアクション。
そうでしょ、
うん、
まあそんなね、オキュラスですが。
はい、はい、そんなオキュラス、
前置きを5分も話します。今回の映画は、オキュラス。
そうですね、そのオキュラスリフトとは全く関係がない。
全く関係ない。全く
ですね、
かすりもしてないですからね。
そうですね。
はい。
まあこれね、まず伝えたい部分としてですね、まあこのオキュラス音量鏡なんですけど、
はい、
音量鏡ってついてるじゃないですか、まあサブタイトルでね、はいはい、まあスラッシュして入ってますけど、はい、まあこれね、幽霊物 ものかなって思っちゃうわけですよね、う
ん、はい、
初めてね見る場合はね、まあ、特にレンタル版の場合ちょっとあの女性の後ろ姿で鏡を見てて中になんか女の幽霊が映ってる。
そうなんですよ、うん、これあの私、うん、あの今回まあこの取り上げるって話になって借りに行った時に、うん、あの
レンタルにね、どこですかどこですか、
え
どこに借りに行ったん
です
か。伝えやかー、伝えやかー、ありがとうございます、はい、
あの行って、うん、あのマミさんは DVD を持ってるんですよ、うん、で、はい、DVD のパッケージを教えてもらってたんで、探しに行ったらないんですよ、
は
い、あないとか思って、うん、でどれだって、いやでも新作だよなって思ってオキュラス音量鏡っていうのを見つけたんですけど、はい、なんかあまりにも雰囲気が違くて、
そうですね、
確認写メ撮ってこれですかって確認をしたくらいちょっとパッケージが違うんです
。へえ、
まあ、セル版とレンタル版だと違うわけですね、
でそのレンタル版っていうのが、うん、あの、まあ、こっちの普通の DVD 版だと、うん、なんかこうちょっとおしゃれな感じなんですけど、うんうん、レンタル版はもう本当にね、あの音量ですみたいな空気をこう全面に押し出した
幽霊ものだと、
うん、パッケージなんですよ。全然違くて本当に。
あれでしょ、あのグミさんね、はい、あの基本的にホラー映画見ないし、はい、これまで見てきたこともない、リングもね、うん、見たこともないとかね、クソビッチなんですけどだったのに今回は、はい、私もねそんなホラーボードを ね一角を担う、はい、パーソナリティとなるからにはちょっと私も見なきゃいけないなということで、わざわざですねオキュラスをですね私から借りて、
はい、
ね、で見てきてくれたみたいで、いや本当よかった。でもどうでした、もう幽霊ものじゃなかったでしょ。
じゃなかったですね、
全然違うでしょ。
いるけどもみたいな、
そういうことじゃないみたいな、
そういうことで、
まあ、こちらはですね兄弟とね、まあ、姉弟の兄弟と、まあ、呪いの鏡との死闘を描いた心理スリラーなんですね。
そうですね、
音量ホラーものじゃないという、
はい、
まあ、この勝手に放題で音量鏡ってつけてるのはこれもまたミスリードですね。
ミスリードですね。
まあ、ね、借りたいな、幽霊もの見たいななんて人にね、そんなオキュラスっていうタイトルだけじゃレンタルできないし買ってくれないから、じゃあちょっと音量鏡ってつけちゃおうぜっていうことですよ。
どうしてもやっぱちょっと日本人にはこう幽霊とかのがやっぱ馴染みやすいのか、
そうそうそうそう、
やっぱりこうつけたくなっちゃうんですね、
うん、
鏡だしみたいな。
じゃあこの映画そんなねちょっと、拍子抜けというか幽霊ものじゃないならいまいちかななんて思ってね、私も見出したらもうねハマっちゃって、
もう
面白くて監督はですね、はい、あのマイク・フラナガン、
はい、
これはかの有名な人食いトンネルのね監督なんですよ。人食いトンネル、あれグミさん人食いトンネル見てない？
人食いトンネル私も見てないんです。
人食いトンネルはですね実はホラー映画祭で14の大賞と20のノミネートを受けた日本版のタイトルは人食いトンネルつってるけどかなり評価されている映画で、こちらのオキュラスではですねなんとトロント国際映画祭ミッドナイトマッドネス部門でですね観客賞を受賞しているんですね。
うん、
ってことはもうマイク・フラナガン監督はですね今をときめくかなりホープであると、ですよ。であれですよね、あの知ってます、あのスティーブン・キング本人からですね、はい、なんと指名を受けて、
はい、
今度キング原作の小説のジェラルドのゲームかな、
はい、
っていうそのまああるんですけど、
はい、
有名な作品がそちらの映画化なんと監督をすることになったと。
すごいですね、逆指名ですか、ね、
かもそう、スティーブン・キングから直接ですよ、君にやってほしいと。
すごいですね、
いや素晴らしいですよ。だからオキュラス知らんわ、人食いトンネル知らんわっていう人もほとんどいると思いますけど、
はい、
もう本当注目していただきたい。
そうですね、
でプロデューサーですね、
はい、
プロデューサーはなんとパラノーマルアクティビティ、いやインシディアスといった超有名なねホラー映画に携わったジェイソン・ブラム、
うん、
うん、ねえ、で配役も結構
ね、
あのいいところ使ってますよね、
はい、
弟ティム役これ誰でしたっけ、
ブレントン・スウェイツって言うからですね、うん、もうこの方はもう今をときめく、今まさにもう、う
ん、超売り出し中、
ピチピチ超売り出し中の、
うん、
王子様ですね。なぜ王子かっていうのがですね、
まさか
彼はですね、あの、うん、最近やったあのマレフィセント
ありましたね、
アンジェリーナ・ジョリーが、
はいはいはい、
あの眠れる森の美女の魔女の話を書いた話のフィリップ王子に
抜擢
されたんです。
そう、
あらら、
現在今じゃまだ25歳という
、あら食べ頃
食べ頃
ご覧
グミさん好きな年頃です。
いや彼何がすごいかって、
うん、
あの2017年公開予定のパイレーツオブカリビアン新作、うん、あれまだ作るのかっていうツッコミがあるんですけど、
なんじゃねえのか、
まだやるんだって、うん、のジャックスパローの新しい相棒役として抜擢が決まりました。
わ
ー、これはすごいこと ことですからね。ちなみにこの地位に立ったのが前回オーランド・ブルーム・オーリーですね、うん、が立って、うん、あの作品で一躍有名になった。だもう素晴らしい、もう確約された
ポジションに、
この弟ティム役のブレント
ン・スウィッチさんが、
実際こうちょっとねイケメンなあの、
うん、
この
ね、イケメンですね、
王子様っていう顔ですよね、
王子様って顔ですね、
顔立ちしてるわ。で片や、
はい、
姉ケイリー役は
お姉ちゃんはですね、
はい、
カレン・ギランっていう、
うん、
まあ、彼女
なんかあれですね、あの富野監督の名前ですけど
カレンギラン、ちょっとそうですね、
ギランギランとかね、カレンカレンとか言いそうですけど、うん、そんな彼女は、
まあ、彼女はですね、うん、まあ、その作品としたらですね、あの、うん、まあ、テレビシリーズ、ドクターフーとかってイギリス、まあ、日本でもあの放映してたんですけども、うん、あの有名なテレビドラマに出ていたり、
はいはいはい、
まあ、でも何よりも彼女を有名にしたのは、まあ、つい最近やった
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシ
ー、何がすごいって、まあ、敵
敵のね、
ですよね、
ネビュラ。私ね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーめっちゃね、好きなんですけど。
あの、まあ、見た方はわかるんですけど、スキンヘッドなんですよ。
はぁ、すごい。
実際、彼女、まあ、すごい長い髪、うん、綺麗なウェーブかかった髪だったんですけど、
はい、
バッサリと坊主にしました。
で、全身を真っ青に塗りたくてですね、アクションをもうね、
すごいですよね。
殺せました、ね、あれもあって。あれ、凄まじかった。まさかあのネビュラさんがですね、こんなところで。
いや、実際美人、かなり美人な方で、
こんな幽霊倒せちゃいます
よね。こんな芝居もうハイブリッドだなっていうぐらいの
幽霊勝てねえよ。
ホラー映画ってやっぱりちょっとあんまり知らなかったりとか、まあ可愛いな、うん、微妙だなとかっていう人多いじゃないですか、はい、でもすごい二人なんですよ、この二人は。
実はね、
美人かっこいいみたいな、まあ、そんな二人がね主人公な、
なまあオキュラスですが、じゃあ、はい、あらすじの方いつものようにカオリンさんお願いします。
はい。引っ越してきたばかりの新居で両親と幸せな毎日を送っていた姉ケリーと弟ティム、ところがある日父親が母親を殺害し自らも拳銃に撃たれて死亡してしまう。ケリーとティムは救出されたものの、ティムは父親を殺した容疑で精神病院に送られる。11年後、病院から退院したティムは人生の再出発を図ろうとしていたが、ケリーは自宅にあった鏡が事件を引き起こしたと信じて疑わず、鏡の正体を見破って父親と弟の罪を晴らそうと奔走するが、という話ですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、というね、まあ、あらすじだけでもね、もうよく意味がわからないんですけれども、はい、まあ、そもそもタイトルが意味わかんないじゃないですか、ゴミさんね。
そうですね。
オキュラスって。
はい、
まあ、意味としては眼球ですね。
あ、うん、そういう意味なんですね。
そうです。で、まず私、この映画で伝えたいところなんですけど、
はい、
期待しないで見てほしい。
あ、そうですね。
うん。期待しないでほしい。特に幽霊ものと思って見ないでほしい。
そうですね。
もうホラーじゃないですからね。
ホラーじゃないですね。
うん、
はい、あの、最初にも言った通り、スリラーですから、これ。
はい。完全にスリラー
です。ホラーではないですね。
でもあれでしょ、あの、グミさん怖かったんでしょ。
まあ私は普通に怖かったですね。
見てて。
だからスリラーとホラーの違いがいまいちよくわかんない。
まあね、ホラー映画の中でもいろんなジャンルがね、分かれますからね。まあそこら辺はですね、はい、まあ、厳密には私たちもよくわかってないん
ですそうですか。
なんだったらおそらく映画を作ってる側もよくわかってないんです。どっからスリラー、どっからみたいな。わかんなくなるんですけど。
今回のはスリラーだと。
うん、今回
は
スリラーですね。うん、まああれですね、あのこの、まあ、さっき言ったねケイリーさんですか、
はい、
はい、まあ、これもね衝撃的なその幼少期を経験したからでしょうかね、あの、
はい、
かなりクレイジーなね、
クレイジーなお姉ちゃんですね、
相当やばい女ですよね、
うん、やばいですね、
これ友達にいたら怖いよ、
怖いですね、
ずっと鏡のこと睨んでるし、なんかもうね
話しかけちゃうしね、
仕事も無視するし、うん、彼氏のことも無視するし、
うんうん、鏡のことで頭がいっぱい、
頭いっぱいになってますね、片や弟はですね、
はい、
冷静、
うん、
もうね終始その姉のね狂気を鎮めようとですね、うん、まあ、努力するわけですよね、
うんうん、
まあ、それがね、まあ、あの例えば偶然だよとか、
うんうん、
そんなお姉ちゃんが言ってるのは偶然だよ、なこじつけだよとか言ってね一生懸命鎮めようとするんですけど、うん、まあその弟の前でも不思議な出来事が起こり出して、
はい、
あれあれあれと、
うん、
あれがどこに話が落ち着くんだっていうところがね、うん、見る、まあ、部分としても相当、うん、まあ、斬新というか、
はい、
はい、心惹かれる部分ですよね、うん、でそもそもですよ、まあ、普通ですよホラー映画、はい、まあ、グミさんはまあホラー映画まだ全然初心者だと思いますけど、まあ、普通呪いのアイテムね、
はい、
出てくる映画、まあ、よくありますよ、まあ、特に昔よくありましたけど、まあ、呪いのペンダント拾っちゃったとか、
はい
ね、それこそあのこの前のリングもそうですよ、うんね、ビデオ見ちゃったばっかりにとか、うん、でそういうアイテムをメインとした映画であれば、どれだけ呪いが恐ろしいのかとか、うんね、まあ、そういうのを徐々に見せていってで、まあ、そのエピソードを、まあ、終始描いて、まあ、終わる、う
ん、
っていう感じじゃないですか、
はい、
で最後、まあ、お化けが出てきて、うん、主人公助からないと助かるのみたいな話じゃないですか、
うん、
ところがこの映画はそうじゃないんですよ、
うん
うん、エピソードはその姉によってね結構最初の序盤の方で全部語られちゃうんですよね、は
い、
うん、
すごいですよね、
うん、
しかもまあ淡々とね、
うん、
語られますね。
あの真田が一生懸命暴いていったような謎が、
はい、
ね、うん、一番最初の、ね、あの、うん、何ですか、
最初の呪いのビデオのね、一つ一つあの新聞とかね探したりとかね、
それをね、うん、もう次のシーンで全部暴いちゃうみたいな、う
ん、調べちゃってた、
うん、もうあれは方言だよとか、ね、実際にその場所行ってみたよとかね、もう全部言っちゃうみたいな、う
ん、しかも なんならもうね、写真付きこれだよっていうね、
うん、この時点でも私はもう驚愕ですよ。だって私はそれを期待してたわけですから、
ええ、
赤髪どんな怖いことが待ってるのかなって思ってたのに、はい、姉が全部口頭で言っちゃう過去の45年でこんだけ怖いこと起こったんだよこの鏡持ってた人ってね、うん、そんな映画ありました。もう終わるのかなって思いましたあのタイミングで。でも、まあ、そういうのをもう全部語っちゃってね、じゃあどうなるかって言ったら、その対抗策を張り巡らせているんですよね、お姉ちゃん側がね、ケイトがね、ケイティか、誰だ、
ケイリーですね。
ケイリーも言いづらいだよね。
ケイリーじゃないですね。ケイリーです。
ケイリーさん
が
ね。お姉ちゃんがね。
お姉ちゃん。
うん。それもう励み巡らせてて、しかもその準備ももう終わってますよ。
終わってます。
もうその時点で面白いじゃないですか。そしてさらに途中からね、まあ、この映画、はい、何が現実で、何が鏡に見せられている幻覚なのかっていうのが、見てる側もそのお姉ちゃん弟たちも分からなくなっていくんですよね、う
ん、分かんなかったですね、
うん、なんかこう自分が正気であるのか、うん、それとも狂っているのか、これなんかこの、まあ、私個人思うのはそのコンサトシ監督のパーフェクトブルー、うん、これにちょっと似てる感覚なんですよね、
うん、
まあ、リスナーの方で見た方もいらっしゃると思いますけど、うん、有名なアニメ映画なんですけどね、
うん、
それはまああのアイドルの女の主人公が、はい、まあ、あのストーキングされたりとか襲われたりとかして、うん、だんだん不思議なその出来事に巻き込まれていく行くんですけど、ね、見てる側も何が現実で何がその女性の妄想なのかっていうのが分かんなくなるようにされてるんですよ、
うん、
そちらも名作なんですけど、こちらのオキュラスでもそういった手法がね取り組まれてるんですよね、
うんうん、そうですね、う
ん、でそこが私個人的には一番の見せどころ見どころだと思うんですけど、うん、あれですか、かおりんさん的にはあの幽霊にもちゃんとフューチャーして見てました？
フューチャーして見てましたね。
お
お、見てましたけど、
うん、どうでもいい、
どうでもいいです。あの途中からどうでもいいんだなってことを分かってましたよ。だいぶ序盤から分かってましたけど、
はい、
でもやっぱり気になるじゃないですか。音量計ってつけちゃったし、
はい、
つけちゃったってことはそれをつけた責任者がいるわけですよ。
もちろんね。
ということはあれ、音量のことやっぱり少しは触れるのかな、期待する。うん、あ、ダメだった。
ダメだった。
ダメだった。
でまたね、ただでさえその見てる側も現実が分かんなくなるのに、まあ、過去の事件とね、さっき言ったね、はいはい、あの弟がお父さんを殺しちゃったに至った事件とのこのフラッシュバックがですね、まあ、クロスフェードするわけですよね、
はい、
シーンシーンでね、
うん、
で挙句にその過去の人物が主人公たちの目の前に現れちゃったりとかっていう風にして、より混乱、見てる側が混乱するようになってて、まあ、どんどん気になって引き込まれていくわけですよ。
うん、
だからこう手法としてはぶっちゃけその、まあ、なくはない他の映画で、
うん、
まあ、こういった手法も、
ね、
まあ、クロスフェードをうまく使ってとか、うん、例えばそうだったりとか、うん、いろんなところであったりもするんですけど、そのホラー映画特に幽霊ものとしてはかなり新鮮な、ね、
うん、
手法ですね。
そうですね、あの、うん、あるんですけど、そこをしかも無駄に引っ張らないじゃないですか、
はいはいはいはい、
本当にスピーディーにその過去と、ね、そこをこうあえてこう注目したりとかではなく、通り過ぎていくようにこう、うん、展開していくので、
はいはい、
このスピーディー感はすごいですよね。
スピーディー感はすごい、
う
ん、
もうよく音量鏡って名前がついたなっていうぐらいのスピーディー感であ
れですね、ファイナルデスティネーション見てるぐらいのなんかね、
あ、そうですね、
痛快爽快感が、
痛快爽快感が、
うん、ありますよね、うん、 で、あれ見ました、あのキャッチコピー、まあ、公式サイト、まあ、公式サイトというか、はい、まあ、紹介サイトがあって、はい、オキュラスの紹介サイトを見ると、まあ、キャッチコピーがあるんですけど、はい、それがね、もう超絶ネタバレしてるんですよ。
あ、そうです。
まあ、全米大ヒット、
はい、
衝撃と戦慄の心理ホラーの傑作、その鏡の前に決して立ってはいけないって書いてるんですよ、
はい、おおい、
これ今言わないけど、この意味もうほぼ言ってもうてるやんみたいなこの言葉がある意味全て物語っちゃってるんですよ ね、
すごいですね。
この鏡の前に決して立ってはいけない、まあ一見するとなんかこう呪われるからって思うんだけど、うんうん、違うんですよねこの意味、
まあ、よくまあよくね、じゃあ ここら辺からですか。
あ、ちょっとね、じゃ じゃあネタバレも含めていきますけど、はい、グミさん大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫です。
はい、じゃあここからねネタバレ含めていきますので、はい、ちょっとね、まあ、まだ見てない方とか、はい、ね、もしくは後で見ようかななんて思ってる方はここで止めていただくか、まあ、このね、まあ、あの今聞いてるパソコンか、もしくはまあ iPhone か、はい、まあ、それを窓から捨てていただいて、
はい、
もう二度と聞くことのないようにね、はい、うん、していただいたらね、はい、ワープできますんで。
召していただけると。
探検アクションできますんで、はい。はい、ではここからネタバレいきますけども、はい、ではどこから触れていきましょうかね。
そうですね。まあ、じゃあね、うん、普通にサイトからまあ行きますか。
オープニング。
オープニングからね。
オープニング覚えてますか、グミさん。始まって早々ですよ。
早々、うん、キムが、そう、妄想の妄想夢から始まるんですよね。
そうですね、
過去のね、うん、シーンから始まって、ね、でそれがもうすでにちょっと怖いでやんのね、うん、なんか女の人の霊がこの家の部屋の隅とかにこういたりして、
うん、
うわーって、でもなんか誰かね男の人に追われてるみたいな、銃
持った男の人に、ね、そうそうそう、追われてるんですよね。
ここキャッチーよ、これ
幼いね、
これ気になるわよ、ね、この感じ、うん、でこれ見てる側からして、あ、幽霊映画なんだとか思うわけですよ、うん、もうそこ見た瞬間に。でこれが完全にミスリード、
ミスリードなんですよね、うん、
まあ、こんな展開なくてもよかったぐらいの、
うんうん、まあ結局ティムはね、うん、あの精神病院に入ってるわけですよね。
そうですよね、父を殺しちゃったと、
うん、殺しちゃったということで、うん、まあでも、まあ、長い間ね入ってて、克服しても君は大丈夫だと、うん、はい、先生からお墨付きをもらって、うん、まあ退院することが決まったわけですよね、う
ん、はいはいはい。
一方ケリーはという
です、ね、お姉ちゃんね、
お姉ちゃんね、うん、お姉ちゃんといえばですね、アンティークの家具のね、うんうん、仲買人をやっているみたいで、オークション会場にいるんですよね、
はい、
でそこに現れたる鏡ですよね、
はい、
でそれを静かに見つめて、
うん、
まあ、隣に恋人がいるんですけども、そんなことはどうでもいいと思う、鏡も食い入るように見てますから
ね、彼氏イケメンなの
ね、イケメンなのに彼氏ね、イケメンですよね。
イケメンだけどさ、あの彼氏さ、一緒に寝るシーンあるじゃないですか、はい、布団で。で、まあ、お姉ちゃんの方がうなされるんですよ、はい、夢で、うん。そのシーンね、もうね、全然他のが吹き飛ぶくらいに気になったのが、彼氏がね、ダッポダポのトランクス。ダッポダポの。
本当にそう
だったっけ？しかも水色。せんべいさんが、ドクタースランプのせんべいさんが履いてるかのような、もうダッポダポのですね、トランクス履いてて。
なんか、外国の人ってもうちょっとこう、まあボクサーじゃないですけど、
そうです
よ、ピッチリしたやつを履くイメージがあったので、そんなのしたっけ、そんなダボダボ、
ダボダボ、あそこもう一回見てほしいな本当に、
そのために
もうビークもハミチンするぐらいの脱線と思って、ちなみに私はボクサー派ですよ。
いらねえ。
いらねえのかよ。
だからその話ちょっと前にもあったような気がするんですけど。そんなに、いや結構、まあ彼氏マイケルと言いますけれども、はい、マイケル結構イケメンなんですけどね。
はい、
うん、まあ、まあ、そんな、まあ、彼をと一緒に。
だ私察しがいいんで気づきますよね。あ、ダボダボだからこの人危険だなってね。この後、偉い目に遭う。
偉い目に遭う。トランクスだけで、
ボクサーだったら生き残る可能性がある。でもトランクスでダボダボで水色かやべえと思ったんですよ。
これはそれだけでフラグが立
つ。やばいやばいと思いましたね。
すごい細かいですね。いやすいません、私そこまでちゃって、
そうでしょ、
まだまだ甘いですね。
いやこれ大丈夫だった。あのね、映画見ててね、
はい、
あのイケメンでね、はい、この後活躍しそうな人がちょっとかっこ悪いシーンがあったら、
はい、
ちょっとこの後もしかしたらそういうキャラに振られるんじゃないかなっていう恐れあるじゃないですか。
あ、ありますあります。
ちょっとおちょこちょんな部分見せたりとかすると、あれちょっと彼氏だけど、なんかあれですよ、老人形の館でも言いましたけど、
はい、
不安になってくるわけですよ、
はいはいはい、
それがまさにこのトランクスですから、
うん、そこ
でも実際そうだったでしょ。
ぶっちゃけって言うと、うん、マイケルさん本当喋るシーンほとんどないんですよ、
うん、
なのに
ほぼ出てこない。
そこのシーンだけで全てを、そのマイケルの未来を、
これがプロのホラーを鑑賞する人間です。
そうですね、はい、エミさん聞きました今の。
聞きました。
皆さんも次からホラー見るときは気をつけていただき、はい、
パンツを見ろ、
パンツを見ろ。エッチなシーンのときはパンツの柄とかを見ろ。
あれですね、女の人はあの今日はおっぱいが出てたりするから、うん、この子やばいなとかっていうのと全く同じなわけですね。
ですね、だってあれですよね、あのね、エッチなシーンでチンチン出ることないじゃないですか。
まあそうですね、
だからそのサイズ感でこいつが大物かどうかっていうのは見や、ちょっと見てこれ分かんないですよ。だから分かんないから、トランクスとかパンツの形
指標、
そう指標が、ね、分かりますグミさん。
じゃああれは本当にあのシーンはそのためにあのトランクスだったんですね。
そうです、あれはね、おそらく本人はボクサーを履いて挑もうとしたのに監督が待てっつってこのトランクスを履けっつってその自分が履いてるトランクスを脱いで履かせたんですよ多分。
でワールドウォーZでいうブラックは絶対ボクサーを履いてるわけですね。
そうです、あいつは死なないからね。
トランクスだから絶対履かないよ。
そうですね、飛行機 何千メートルってとこから飛行機で落ちたのにブラピ生きてます。バーンってなって飛行機バラバラになったのに、うん、痛い痛い痛い痛い。
そんな人はトランクス履かない。
彼はボクサーですよ。なんだったらもうバタフライですよ。
何の話ですか。何なのに、マイケルのパンツだけでこんなに。
そうです、大事大事です、ここ大事。
どこ全然、しかも話進んでないですからね。
じゃあ話進めましょう。あれですよね、
まあ、あれですね、そうそうそうそう、
鏡を修復することになったって、
ね、
嘘つくんですよ、
ね、嘘つきますね。あの売れたんですよ結局オークションで、売れて、はい、あのまあ修復しよう、実は嘘ですね、真っ赤な嘘ですね、う
ん、あれは何ですか、見つけたってことですか。
見つけたっていうことですね。
オークションの、まあ、要はそういう仕事についてたら、とうとう自分の家にあった鏡を見つけたと。
いや多分、あの鏡を見つけるためにその仕事をしてたと思います。
なるほど、ね、
アンティークの家具ってあの、価値が多くて、今でもアメリカとか、まあ、海外では
や
っぱオークションで あるんですけど
盛んですからね、はい、向こうはね、
うん、待ってたんでしょうね、きっと、はいはいはい、やっと見つけたっていうね、
うん、
でまあそれ修繕に出すって、まあ嘘ですけどね、うん、
はい、
まあ出すっていうことになって、うん、まあ、見つけるわけですよ、
はい、
でまあそこへ、まあ、弟が退院してやってくる、
うん、
すごいタイミングですよね、
あのタイミングね、
感動の再会ですよ、
そんな
バカなんて
ね、
しかも弟からしてみたらですよ、ずっと病院に入れられてて、やっとやっと先生にも許されて、
うん、
社会に出られるって言って、
シャバの空気と、
シャバの空気、
シャバの空気、
シャバ、はい、ね、
看護婦が言うとなんか
怖いわ。
まあでも、まあ、期待しますね、また若いし、そんな中ですよ、
はいはい、
まあ、まさかの姉のね、
はい、
いや約束を果たさなきゃ、うん、っていうね、弟のうんっていう感じですよね、
あれみたいな、
あれ
約束って何のこと言ってんのって、
うん、忘れたのって、
うん、
おやっていう、
うん、
でまあ実際その遺産が、親が亡くなってるので遺産もこうもらったりとかするんですよね、
うん、
でもう明日からやるわよみたいな、うんっていう、うん、その弟のええっていう戸惑いなんて、何のそののお姉ちゃんのその行動力の
す
ごさ、
そうですね、
すごかったですね、
おせやおせやですよ、うん、弟はもう何っていう顔をしてるのに、
うん、かわいそう、
そう、弟かわいそうなんですよね、結構終始かわいそう
巻き込まれてますからね、
結局実家にね、
そうですね、
ですよね、
またこれも結構
実家に
衝撃なんですけど、
うん、
まあ、結局家はもう誰もいなくなったので売りに出されたんですが、
うん、
売れずに残ってたところ姉が買い取ったんですよ、
うん、
ものすごい執念です、
執念は半端ないよ、う
ん、いや、あれお姉ちゃん若いじゃんって私思ったんですよ、ね、よく家買って変えたなみたいな、
やっぱあれでしょうね、ダボダボのお金じゃないですか、
あやっぱり、ね、あ、まあ、ちょっとお金もそうですしね、
そう思ってそうだから、うん、
まあ結局買って、まあ、そこで、うん、まあ始まるわけですよ、もう早々にね、
うん、早々でしたね、
鏡をね、
うん、
割る作業が始まるわけですよ、
うん、
まあ、ここら辺からですよね、過去とのそのクロスフェードが始まって、
はい、
要は過去のシーンがね、まあたびたび流れてくるんですけど、
はい、
私ねちょっとね気になった部分として、
はい、
あの子供時代にその姉と弟がね遊んでるシーンが何回か流れるじゃないですか、
はい、
うん、お前ら光線銃で遊びすぎだろ飽きなさすぎだよ、ね、光線銃ひたすら出てきますよね、
すごいですね、ひたすら出てきてますね、うん、しかもあの構え方とかも本格的なの
やたら気になるなんかね任天堂のなんか光線銃カスタムみたいな、なんか本当あの相手に向けて撃ったらその自分のこのねお腹のところ腰に巻いてるベルトがピロリロリロンみたいになるんですよ、
うん、
当たったみたいな、何がおもろいね
お姉ちゃん結構 構あれですよね。いくつでしたっけ？十 10…
そこそこな年
で、ね、そこそこな年でしたよね。
中学生ぐらいの年なのに、うん、弟と光線銃で遊ぶって、いやもうこの時かすでに呪われてたんじゃないかな。
ちょっとまあでも
おそらく鏡の呪いの前に光線銃の呪いにかかってたんだと思うんですよね。
光線銃の呪いね。そう、はい、あれのね、ピロピロやるやつ、ね、そうそう
ピロピロ音量光線銃に、いやこれだからね、そこが気になっちゃってね、私ね、そのところどころでなんか幽霊みたいなのを見ちゃうみたいなのあるじゃないですか、ね、遊んでたら、うん、遊んでたらお父さんの後ろに女の人の霊がみたいな時も、光線銃ばっか見ちゃって。
確かにすごいあの出ますよね、アイテムの中で光線銃の出演率の高さ。
そうそう。
あれですよね、あの日本ってああいう銃とかで遊ぶのって馴染みないじゃないですか。
あんまない。いや昔はあったんですよ、あの任天堂がまだテレビゲームを出す前の光線銃とかを売ってた時代は、もうなんか聞くところによるともう空前の大ヒットで、ね、私最近ね CM とかね、あのちょっと漁ってたんでそれ見る機会があったんですけど、あの当時の CM で、あの子供がですね、その光線銃出してパパ一緒に遊ぼうよって言ったら、ははは、お父さんはこれだぞっつって光線ショットガンを取り出
す。卑怯。
カシャンボーンみたいな。みたいな。だからそういう時代日本にもあった。
あったんですね。
日本にもあった。だし、その当時なんですね、おそらくね。あの時代は。そのオキュラスの過去
とか。あ、まあ、そうか、そうですよね。まあ、お姉ちゃんが、まあ、結構、ね、
それ
年齢で、うん、まあそうか、そうですよね、
うん。
うん。2人めっちゃ盛り上がってますよね、あれ、ね。
盛り上がって、まあ仲いいですよね。
うん、仲いい、うん。仲いいっていうのが結構映るんですよね。
だし、そのタイミングではお父さんもお母さんも存命だし、まあ元気に仲いい、ね、うん、家族で引っ越してきたのかな、
う
ん、
そうですね、新しいね。
うん、
で、そこで、うん、お父さんの仕事部屋に鏡が運び入れられるわけですよ、はいはい。で、この鏡は何、うん、っていうふうにお母さんが言ったら、うん、まあ、君がアンティークが好きだからってことで、お父さんがお母さんのために買ってあげた鏡なんですよ、うん、実は。
はいはいはい。
で、まあ、何の辺で、まあ、普通の鏡も、まあ、アンティークではありますけど、鏡。
うん。
まあ、でも、この鏡があってから、
そう。
ちょこちょこね。うん。例によって、銃で遊んでたらね。
はいはい。
こうお姉ちゃんがね、銃で、またね、あの、隠れ方ね。
はい。なりきってる。
なりきってるから、こう、ガサガサって、こう、影にこう隠れるんですね、銃を構えて。うん、で、そこにチラッと映ったお父さんの部屋にね、女の人が見える。
うん。
あれって。見たことない女の人が、お父さんの後ろに。あら。
映っちゃった。結構ここからですよね、
まあ、ここら辺からね、うん、話がおかしくなるんですが、はい、一方その頃現実現在ではですね、はい、まあまあお姉ちゃんが弟に説明するわけですね、はい、一生懸命、うん、まあ、これが言うにはその45件の不審死があったと、それも全てこの今目の前にある鏡を持った所有者の方が死んでいったと、もしくは関係者ですよね、
うん、はい、
よし、じゃあ待っていたぞと、一緒にこの鏡をやっつけようと弟に言うわけですけど、はい、まあ、弟はちょっと待ってください、お姉ちゃん何言ってるか全く意味が分かりません、うんうん、っていうところから、まあ、この鏡の実際にあった事件を写真を元に、まあ、どんどんどんどん説明していくわけですけど、うん、まあ、これをね、まあ、いちいち言うと、まあ、長いんで、はしょって今言うと、はい、まず鏡の能力は何ぞやと、
うん、
ねぐみさんね、
はい、
ね、まず草木を枯らす、でもこの時点で若干ね、うん、どうしたこの能力と思いますけど、ね、次に幻覚を見せる、お強い、うん、お鏡強いよ、呪いの鏡、うん、さらにね、体を操ってくる、
うん、
ね、勝手に体を動く、恐ろしいですね。で、あることないこと思い込みをさせる、もうこれに関してはもうほぼほぼ洗脳。だこの時点でもう体を動かして相手の脳をいじってるんで最強なんですよ、
うん、
鏡としてね、
はい、
鏡の能力として、
はい、
しかもですね、かおりさんね、
はい、
割ろうとすると防御するんですよね、
すごいですよね、
別にあの手が出てくるわけじゃないですよ、はいはい、手が出てきてあのなんか クロスしてガードするわけじゃないですけどガキンとかならないですけど、はい、あの防御できるんですよね、うん、まあ、それは後で言うとして、はい、であとちっちゃい能力としてあの体の栄養や水分を奪うっていう。
ありました
ちっちゃいの、あと室温が上がるっていう、
そう、室温が上がる部屋の温度を若干上げるっていう、ね、
いやでも私何気にすごい一番強力なのがあの電話とか、
うん、
効果の範囲だと自分がこう変われるんですよね、
あ
ーすごくないですかそれ、
怖かったですね、
電波ジャックって思いましたね、
あのテレフォンシステムね、
テレフォンシステム、
あとあれ電気を落とすっていう、
電気
を だからね、これらのね能力、はい、まあもう言ったらもうラスボス系ですよ。もう
もうすでにやばい、
勝てないよ、もうだってこう栄養を奪われるってことはもうかなりじゃん。そんな呪い聞いたことある？なかなかないよ。
なかなかないですね。
お姉ちゃんはなぜそれを知ってるかって言ったら、はい、その過去の事例で、うん、ね、あの絶対ありえない状況で栄養失調で亡くなっている所有者がいたとか、うんうん、体の水分が全部奪われて、うんはい、なぜかお風呂場で死んでいた人がいたとか、うんうんうん、でそういう過去の事例をもとにその鏡の能力を割り出して、でそれに対してね対抗策をもう用意しましたよ、お父さん、こちらをご覧くださいってね、うん、まあ、部屋紹介されてみたら、もうえらいことですよ、
ね、えらいことですよ。
テレビかっていうぐらい、何、うん、なのこれって、なんかのバラエティ番組ですか。
でもいっそテレビ局呼べよっていうぐらい、
本当本当だよ。
なぜなぜっていうぐらいね。
あった、着信ありではそれやりましたね。
ありましたね。
知ってます、グミさん、着信あ
り懐かしいですね。
着信ありはあれね、まあ秋元康さんがね、はい、作ってるだけあって、うん、あの途中でねテレビ入れるんですよ、うん、あのもう呪いを証明するんだっつって、うん、あの霊媒師も入れてテレビも入れて、でもう時間何分に死ぬって私言われてるからこれを中継しますみたいなね、うん、ところがシーンであって、まあ、あの見事に体真っ二つになって死ぬんですけど、
見事にね、
放送事故っていうね。
ただの放送事故になった。
そういう展開を見せる、まあ、着信ありという映画もありますが、うん、まあ、こちらのオキュラスでは、まあ、テレビは入れず、はい、ちょっとコミカルになっちゃうからね、テレビ入れちゃ
う、そうですね、確かにね、
うん、だから弟と二人で頑張ろうと、
うん、
でそこでやった対策っていうのがまたこれがね面白いですよね、
いろいろね、
うん、まあ、言っちゃっていいですか。
いいですよ、どうぞ、どうぞ。
まずあの草木、うん、これをですね一定間隔で配置します、
はい、
どこまで草木枯らすことができるのかっていうのを測るために、お姉ちゃんは草木を鏡から
植
木鉢を一定間隔で置いていく、
は
い、で次に iPhone のカメラで幻覚かどうかを見分けるっていうこともやりますね、
うんうん、やりますね、はい、うん、
まあ、要は幻覚、目で見る分には幻覚なんだけど、うん、iPhone のカメラを通すとなぜか幻覚が見抜けるわけですよ、うん、映ってないみたいなこともできると、
うん、
でさらにまあ常に撮影する、
うん、
まあ、カメラがあれ何台ですかね、4台5台ぐらい、
まあ、いっぱいで、自分も手にも自分も撮影しますからね、
そうそうそう、部屋に配置してですね、うん、でそれでずっとその鏡と自分を映させると、はい、うん、弟ももちろん映ってると、うん、っていう状況をするわけですよね、うん、で、さらに彼氏、これかわいそうですね、はい、彼氏のマイケルですか、
マイケル、
ね、マイケルに一定の時間で電話させるっていう、うん、いわゆる嫌な女がする手これやりますね、
やります
ね、しかも電話かけてきたら何分遅れてるわよってちょっと嫌味を言うという、う
ん、ひどいっていうね、
あれひどいよ、まあそんな
のね、ごめんよっていう、
トランクスだからですけどね。で祭りにあの自動的に落ちてくる釜を用意する、ここがね、
それ
これ、ここちょっと笑っちゃいました、
すげえ
って思いましたね。
いろいろ、まあカメラ、うん、なるほどなるほど、で、まあ、さらに温度計とかね、
はい、
部屋に置いたりとか、
まあ、植物もまあまあ ね、
で1時間おきの栄養補給とかもね、
そうそう、まあ、ねとかね、まあ、あとライトをね、まあ、また間隔置いて配置してたけど、うん、はい、まあ、まだ分かる、
うん、
釜ってあの、まあ、リスナーの方に分かりやすく説明するとしたら、あの、なんだろうな、あの、バスケットゴール、体育館の。
はいはいはい、
バスケットゴールってしまうときって、あの、なんかくるくるくるくるって、
懐かしいですね、
あの、鉄の棒の、ね、くるくるくるって回すとね。
クランク式でね、上げていくんですよね。
そうそうそう。
うん、
そしたら、こう、上の方にグイーンって上がっていくじゃないですか、ブランコ式に。
ええ、
ああいうかタイプの釜。
いや、あれ怒りなんですよ。
怒りなの、あれ
怒り、船の怒りです、あれどっから持ってきたって思いますけど、
釜じゃないの、
釜じゃないです、よく見ると
釜だと思ってたよ、
船の怒りなんです、あれ
怒りがある人
ある、言いますよ、怒りよって、
あれ怒ってるって意味じゃないの、
あ、じゃなくて怒り、船の怒りです、
ああ鏡に対しての怒りじゃないのね、
じゃなくて、
ね、あ、そういうこと
な
の、まあ、そんなね、まあ、でっかい刃物をね、まあ、天井にぶら下げてるわけですよ、でそれが一定時間放置しているとその鏡のところに、あ、まあ、振り子でバスッと刺さると、
うん、要はもう
鏡がね、うん、割れることになりますよと、
うん、
葬れますよと、
うん、
ってことはね、そのタイマーを止めるっていうのをお姉ちゃんが自分でね、やって一定感覚でやるわけなんで、うん、私たちに攻撃できないでしょっていうのを鏡の前で必死で言ってるんですけど、うん、これが妄想だとしたら相当やばい女ですからね、
やばいですね、
うん、まあ弟からしたらもうその時もうあわあわしてます、
あわあわしてますね、うん、この姉ちゃんやべえっていう、
やべえ、
やべえって顔してますからね、
久しぶりに出てきたらやべえ姉ちゃんいたよって
自分が病気だったはずだけどお姉ちゃんやばかったみたいな
11年のこの間
みたいな。
何言ってんだよみたいな。
で、まあ一心に言うんですよね。何言って、やめろって言ってね。まあ止めるわけですよ、弟も。何を言ってるんだと。鏡があったからみんなおかしいことがあるのかって、いうふうに今言うんですよね。もうバカバカしい。外に出るって言って。
ああ、まあそうね。まあその前に一回割ろうとするのかな。一回じゃあ割ればいいわよって言ったら。
割れよって言ったら、割れなかったじゃない。
そう、なんか、まあ、でも今割ったって仕方ないだろう、みたいなこと言うわけですよ。お姉ちゃんがそうなるから、みたいな。っていう普通のこと言ってるのに、姉貴は、今あなた、鏡に操られているのよ、みたいなこと言ってね。
でも最初、椅子を持ってるんですよね。で、割ろうとしてるのに、それをいつの間にか置いてるんですよね、地面に。で、バカバカしいって言って、外にね、行くんですよね。
はいはいはい。
てことてことてことね。
うん。これでも、ここの時点では、見てる側からすると、まあ、要はもちろん、お家知らないで見てるわけだから、お姉ちゃんの妄想かなって、本当に思っちゃう
思うんですよね。
だって弟は普通のこと言ってるし、
で途中その、まあ、さっき、言わなかったんですけれども、鏡を見つけてその運び出す前にお姉ちゃんは鏡と対峙してるんですよ、でまた会えたわねっていうことでまだ喉まだ血が欲しいみたいな、で傷ついたところで話しかけるんですよ鏡に、で鏡の中に実際なんか変なのも出てきて、お姉ちゃんがおかしい、頭がおかしいんじゃないかっていうところにも感じられるように、微妙な感じで見せてるんですよ。
そういう演出なんですね、そこまではね。
まあそれでね、弟がね、
外行って
、って言ったら、まあ、戻ってくるんですよね、部屋に。そしたら、カメラ同士が向かい合ってるんですよね。
あのシーン笑ったな
あのカメラがこう鏡見て、カメラ同士が向かい合うっていう。
弟とお姉ちゃんがもう口論して、ね、もうあんで、何言ってんの、もうこのまま鏡のせいよ、何言ってんだ姉ちゃん、もうそんな、つってわーって外行って、で、いざ戻ってきた時に、ほら見てごらんなさいよ、つって、弟の目の前に広がるのはさっきね、かおりんさんが言ったように、動いちゃってるんですよね、カメラがね、しかもなんかお互いに向かい合って、でちょっと確認してみましょうっつって他のね、まあ、上の天井につけたカメラをピッて見たら、なんかそのああなんかこの鏡のせいよみたいな話しながらお姉ちゃんと弟が一緒にこう動かしてる。
すごいシーンですよあれ。
シュール、あのシーンシュールよ。
シュールですよ。
一緒に動かして、でも喧嘩しますからね。
喧嘩してます、
口論したまんまね。
そんなことあるわけないだろう、ガチャンガチャン。
あの植木も動かして、全く意味ないし、しかもなんか若干直してますよね。
直して
ますよね。よいしょよいしょみたいな。ほんでそれを見てね、
こんなことしか記憶あるって言ってもないんですよね。
弟
に
ない。確かにないから、あれってね、まあここでまあ見てる側も、視聴者側も、弟が間違ってるんだと、
はい、
姉貴が合ってるんだなって分かるわけですけど、それにしてもこの鏡の能力がちょっと怖いなって思うわけですよ、こんなシュールなことさせやがるわけですから、
はい、
まあ、そこはまあ笑うとこですけど、まあ一つの恐怖として一回流していただいて、
そうですね、
まあちょっと続きも見ていただいてこれですけど、でまた植物も枯れてるんですよね。
枯れてますね。
ほら見てごらん、植物枯れてるじゃないと。
まあ、だいたいこれのあたりからこうだんだん過去の話が本当に見えてき始めるんですよね。
しばらく多くなりますね。
でまあ、あのお父さんはその部屋でね仕事をしてるんですよね、
はいはいはい、
でもちろん鏡がある、
はいはい、
でそこでこう爪が気になって、
ちょっとねひょんなことからちょっと爪が、ね、
ちょっと
怪我しちゃうん
ですよね、で、ああと思って絆創膏をつける、でまた部屋行って仕事して気になるから絆創膏をパッて取るんですよね、でまた入れ出した指にまた絆創膏はまってる、今取ったはず絆創膏がはまってる、で取ろうとしてこうあれなんですかね、あの、ワニの口みたいな、あれ一体何をするものなのかわからないんですけど、
爪切りじゃないの、
爪切りにしたら随分鋭いんですけど、それでこう一生懸命
取られ、ね、なくなっちゃったから絆創膏
でバリッてやったら、自分の爪だったんですよ、
自分の爪をそのね用具でビューッと取ってね、プシューッて血が、ほんでその時お父さん正気になって、
あいたいた、
あららららら
って言いながらもうまた絆創膏巻いてるんですよね、だんだんお父さんもおかしく、だんだんおかしくなってくる、
ちょっとね、まあ、鏡の影響で、
でもお母さんもその娘が女の人がいたって言ったからなんかおかしくなって、
また言わなきゃいいのに言うんだよ、あの女の人誰っつって、こ こういうことから積み木崩しが始まるわけですよ。
積み木崩し、子供に罪はないと思う。
いやだいやだってお父さんは知らないわけですから。なんせいたのはね、今怨霊であって、ね、決して現実的なものじゃないから。だからもういや一人で仕事をしてたのに、なんか娘が勝手にね、うん、お姉ちゃんとなんか、うん、知らない姉ちゃんと一緒にいたみたいな奥さんの前で言われて、うん、で奥さんもね浮気だと思ってまた勘ぐるわけですよ、うん、でまあ徐々に争うようになっていくんですね、うん、この夫婦がね、
ね、うん、だんだんとね、うん、であのペットの犬を飼ってるんですけれども、うん、その犬がちょっとある日、
うん、
まああのまあ部屋に入りたがって、
うんうんうんうん、
で、まあ、ちょっとその子が結構険悪なムードになってたので
、うん、鏡の置いてる部屋ね、
うるさい、
うん
うん、
まあ閉じ込めちゃうわけですよね、うん、でまたしばらく経って開けたら、うん、犬がいなくて、
うん
まあ、ぐったりしてるんですよね、
うん、
でまあこの犬の話があって、うん、あの現実の世界でもあの、うん、フレンチブルドッグを連れてきてるんですよ、
そうそう
お姉ちゃんが、
うん、
でなんか犬っていう名前なんですけど
犬っていう名前の犬、
ね、犬っていう名前の犬、うんう
ん、名前はない、
まあ、ドッグっていうドッグね、
まあ、これを連れてきて、うん、でも何かっていうのが今まで の, その死んだ人たちも犬を飼ってたということで、はいはいまあ、犬の何なんでしょうねあれは、犬のを殺させるんですかね、
あれね、まあねこれねよくこのレビューでも言われてるんですけど、はい、犬いらなくねっていうね、
あの犬何だったんですかね、
犬のくだり全部ねよくわかんないんで、うん、犬がスイッチになってるのか犬がいるとなんか鏡が能力発動できないのかよくわかんない、
うん、
で結局そのね持ってきた犬っていう名前の犬もなんかもう弟がこんなのよくないよって逃がしちゃったから、なんかの拍子で戻ってきたりするのかなと思ったら本当に戻ってこないから、
何の犬ピューっていなくなってね、
何だったんだろうあの犬、うん、あれかな監督の飼ってる犬かなんかな
あ出演させたかった、
それぐらいのことですよ本当に意味ないから、
なんかあれがなんかねなんか生気を吸い取られて死ぬとかなのかな
って見ててほしかった本当に、
過去の話では犬は死んじゃうんですよね、
うん、
でまあそれを結局、まあ、お姉ちゃんは鏡のせいだとまあ認識して、うん、今でこそ認識していて、うん、でも弟はまあ自分の中で解決しちゃってるんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
夫婦の仲が悪くなったのはお父さんが浮気してたからだとか強く言うんですよね、
うん、
で女の人がいてって、
うん、
犬は犬役だったら病気って、うん、お姉ちゃんおかしいよみたいな、
うん
まあ、でもケイリーはあなたは間違ってるみたいな、まあ、いや間違ってない私は証明してみせるみたいな、うん、もう強気も強気ですよね、
うん
まあ、この時点で明らかにお姉ちゃんが頭おかしく見えるんですよね、
うんうん、完全に囚われてますよね、
しかもその冒頭のシーンでティムは病院の先生にこう自分が向かい合って君はもう大丈夫だっていうふうに言われても、ティムは明らかに正常に見えるんですよ本当に、病気も治ったし、でここの描写もすごいですよね、ティムは正しいっていうふ
う
に結構見せるじゃないですか、まあ、あのための犬かな、
いや違うでしょ
ティムは正しいんだみたいな、犬殺しちゃダメだよ
犬を解放してあげたみたいな
まあそんな困難の中、過去のシーンではまあ徐々にその奥さん側もね、なんかこうひょんなことからちょっと呪われ出すというか、ちょっと変な行動が目立つようになってくるんですけどね、まあそうなってきた時にまあ端折りますけど、まあ奥さんもちょっとなんか子供に危害を加える感じでね、
そうですね、
襲いかかってきたりするような、もう子供からしたらもう光線銃どころじゃないから、
そうですね、
なんか不思議ですけど、あのタイミングぐらいではやたらテレビに夢中になってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
光線銃はいいと思いましたけど
ちょっともうそういう元気なかった
んで、元気なくなっちゃったでしょうね、まあ、家庭崩壊しかけてますから、ね、
お母さんも料理作る気全然ないですからね、なんか、
焦げたパン、
ね、パンを出したりとかね、
そうそうそうそう、
まあ、
で結局乗り移ったかのようになったお母さんが、まあ、弟とお姉ちゃんをですねこう襲いかかってくるんですけど、うん、そのタイミングで帰ってくるお父さんいるじゃないですか、うん、お父さん、まあ、どうしてたんやって思いましたけど、
はい、
お父さんが取った行動が私好きなんですよ。ヘッドロック。お母さんを、こう、羽交い締めにして、こう、ぐーっとね、首絞めるんで、気失わせるんですけど、あれ、やりすぎじゃない
ですか、ね、やりすぎですよね。
私、一瞬殺してたのかと思
って、その
場で。
しかも、ビクーンみたいな、ビクーンつって伸びてるのに。
まあ、確かにすごい暴れてますけど、うん、ヘッドロックかけるってすごいですよね。
しかも、ベローンってなりますよね。
うん、
お母さん、ベローン。
なります。まあ、お父さん、もう、この時点でやられて、それをやってる のか、うん、間違ってやっちゃったのか、またここも微妙な、そうそうそう、すごい表現なんですよね、
うんうん、呪われてる行為なのかが分かんない、本当にやっちゃったのか、
でまあ、一瞬その救急車お願いしますとかって言うんですよね、うんうん、で妻がって言いながら下に降りてったら、うん、なんか気が変わったような、
あ、鎖
を持って上に上がってくるんですよね、うん、でお前たちは中に入ってろっていう風にね、
気が変わったようになって、奥さんをまあ寝室の壁に繋いじゃうわけですね、鎖でね、ジャンってグシャンってなるわけですよ、
でまあそこからもうお嬢さんは仕事部屋から全く出てこなくなって、
うん、
ご飯がないんですよね、
うん、
で訴えても何もない、隣の日、うん、人に助けを呼びに行ったりするんですけど、はいはいはい、結局まあダメで、
うん、
まあ外出禁止令を出されたり、
うん、
でまあお母さんのねところに
行ってね、
行ったらね、
うん、なんかもう人が変わる以前にもなんかあれですよ、あの FF6 のガウみたいになんかもうボロボロの服の人間の言葉喋れないみたいな、
うん、
うーガシャーガシャーみたいな、な、何この人って、
もう
お母さんじゃないじゃん
って、言葉喋れない獣みたいな人、
うん、なっちゃうよね、
お皿食べますからね、なんて言ったって、
うん、お皿だ、そうだ、
お皿食ってた、
あのシーンもいるかな、
あれなんでお皿食べたのかわからない、
血だらけでしたね、
あのそうそう、この映画食べるの好きですよね、
あ、確かに、
あの途中でケイリーが割れてしまった、壊れてしまったライトを変えて、
消えちゃったライトをね、
で、まあ、うん、電球を変えて、電球リンゴを栄養補給のためにリンゴガシガシかじりながら行くんですけど、ポンって横にリンゴ置いといて、
うん、
電球変える、キュッキュッキュッって電球変える、で、はい、要は壊れた電球置く、
置く
リンゴ、
片手にリンゴ食べる、
やばいよ、うん、
パリッて、
あれどうしたの、
口の中に電球食べてたんですよね、
リンゴだと思ってかじったら電球だった、
電球だったって、
しかもそれが鏡の呪いですり替えられてて、
もう口の中もう血だらけで、あ、そのシーンがすごい意外だそうですね、
印象深いですね、
印象深かったです、
こう奥からこう破片を出し方がすごい、あー痛いってなるんですけど、そこでティムが来るんですよね、
お姉ちゃんと、
はっって言うんですけど、うん、どうしたのって言ってパッて見たらリンゴなんですよね、
そう
リンゴ
ちょっとあれですね、お姉ちゃんでモテ遊びすぎですね、
なんていうんですか、夢だと夢を見て、夢の中で夢を見てるみたいな、
そうそうそう、目覚めたらまだ夢で、また夢
だった、夢だったみたいな、もうややこしいみたいなっていう、だからそこでのお姉ちゃんのセリフが好きですね、私。
何？
やるわね。私あれ結構名言だと思って、一番好きですね、あそこ。
女子プロレスラーのセリフ
ですよ。なんか、よかったとかじゃなくて、うん、やるわね。相手をこう。
威嚇するような。何に向かって
言ってんの？一瞬すごい痛い、多分幻覚が痛いんだと思うのに。
はいはいはい。
普通、はぁとかぐらいなのかと思ったら、やるわね。私すごい好きです、この映画の好きなポイントはあそこです、お姉ちゃんマジいいなっていう、
まあ、目立ってますね、
目立ってますね、でまたお姉ちゃんがまた赤いドレスみたいなの着てるからすごい目立つんですよね、
確かに、
うん、まあ、何人可愛いですしね、まあ それそんなことがあって、
はいはい、
まあ結局お父さんは、まあ、取り込まれちゃってるわけですよね、
うんうん、
でまあでももうこの時点からもう弟もずっと部屋の中でその、
うん、
幻を見続けるわけですよね、
はい、うん、
で自分を見るんですよ、過去の自分を見たりとか、
うん、あ、ここのクロスフェードっぷりは異様ですよ、
異様ですよね、
もうどこがどこやら、今歩いてるのどこやら、
ええ、
過去やら現実やら、うん、さっとパリ分かんなくなるんですけど、まあ、そんな状況で、まあ、混乱してくるじゃないですか、ミネルヴァも、はい、そしたら彼氏がね途中出てくるんですよね、
途中でですね、まあ幻覚なんですよね、自分が見てるの幻覚だと思って、まあ、iPhone、
さっき言ったね、
こう鏡で映してみると映ってないんですよ、
うん、
でよく見るとその要はお父さんがお母さんを殺しにかかってるところの、うん、こう散らばった破片とかが見えるんですよ、うん、でカメラをちょっと映ってない、
うん、
幻分かってるって、
ああこれはもう鏡が見せている幻覚だということを iPhone を元にこうまあ辿っていってたら、
でまあその持てるんですよ破片を、うん、でも手に持てない、幻だから、
うん、
でもこう眺めてるんですよね、うん、でそこへ気配を感じて、
うん、
振り向きざまに、彼女ほんとすごいですよね、振り向きざまに首を狙えるって相当な技術ですよ
これはディセントを彷彿させる彷
彿させる、
やっちゃった系
やっちゃった、
まあ、目の前には女の人の霊がバッて見えて、はい、ふわっと思って、まあ、その持っていたね破片で首をブッていくわけですよ、はい、でああよかったと思ったら、そのよく見たら彼氏だと、あれと、わざわざまあ迎えに来たんでしょうね、心配してね、
まあ、でも幻
そう、それも幻かもしれない。
嘘よって。
彼氏だ、彼氏、幽霊に見せかけて、彼氏に見せかけて、うん、幻覚かもしれないから。
そうそうなんですよね。
と思ってね。
で、いや、幻よって言って、うん、分かってるのよって言って、まあ、彼氏は首を押さえながら倒れるわけですよね。
うん、
で、そこへ弟が来るんですよ、ね。
はいはいはい。
でも弟寝ちゃうみたいな。
うん、
え、見えるのって。
うん、
いや幻そんなはずないみたいな、
うん、
でまあ泣き崩れるわけですよね、
うん、そこに電話がかかって
くる、電話がかかってくるんですよね、ここに、
うんうん、
でマイクから、
もしもし、私ねちょっとね思うんですよ、
ええ、
あのこれねこの映画に限らず毎回思うんですよ、
はい、
やめてほしいなって思う、あのまあいわゆるあれですね、普及しすぎたんでしょうね、 iPhone のその着信音、
はい、
拍子抜けしませんペンペケペンペンペンペケペンってあれ世界共通じゃないですか
共通ですね、
あれね、あのなんですかね、ミッションインポッシブルだろうがなんだろうが、なんか iPhone がもう普及しすぎて電話かかってきたシーンが、あの私たちも日頃聞いてる着信音で撮るじゃないですか、なんかね、なんか妙に現実に戻されるんですよね
あの iPhone の、私も前から思ってたんですけど、はい、あの着信音間抜けですよね、
若干間抜け、
あの昔のあのプルルルとかの方がいいんですよ、
うん、
まだ、
うん、
あの何とも言えないポンポンポンみたいな
それがもう本当に、あ、なんだろうな、本当過酷なシーンだろうがシリアスなシーンだろうが、
そうそう、どっちか
でもあると、ああ、なんか海外の映画なのに日本のような、なんだろうこの感覚みたいな
わかります、なんでしょうね、あれね、
それそれがあるわけよ、
こう着信音変えないんだとか思ったり
、まあ、確かに変えないですからね、私たちもね、別にね、
いやでもあの音は使いたくないですよ、私、
あ、本当？
だって電話って、まあ、
しかもあれなると、
うん、
私してた頃に、
うん、
あのツタヤ、たまたまツタヤでやった時に、
はいはい、
私の隣の人も携帯、
あ、まあ、そうなるよ、
あ、もうやめようって思って、
まあ、確かに
まあそれが、まあ、共通になったっていうことですけど、あれ嫌ですよね、
今あれでしょ、あの着信ありに出てくる怖い音楽入れてるんでしょ、
あれ昔の携帯です、
ペンペンペンペンペンペンペンでしょ、あ、昔入れてたの、
昔から元気で言ったじゃないですか、
きしょい女やで、ほんまに悪趣味やな、何でしたっけ、リングのサウンドトラック買った幼少期、気持ち悪い気持ち悪い、
いやあれ、
あなたも呪われてますよね、完全に、
あ、まあ、本当ですか、
一回私とグミさんをちょっと iPhone のカメラで映すといいですよ、
ちょっとい
ないかもしれないから、
マジで、
うん、
もしかしたらここももみさんの家ではない、
ないです、今墓場でし
ゃべってます、本当怖
っ、墓場だった、墓場の跡地のラブホテルの一室で
しゃべ
ってます、
怖っ、一人で来て怖い怖いですね
さっきトイレしてたじゃないですか、休憩の時に、あれね、あの部屋の隅におしっこしてたんです
よ、やめなさい急になんか別の意味で怖いからやめなさい
怖いね、
ただの痴女じゃないですか
怖いね、本当に怖い怖い
怖い怖い、何の話ですかもう、
あ、そうですか、はい、
マイクを殺しちゃったところです
よね、そうマイクを、まあ、殺しちゃったんですよね、
はい、
まあ現実だったわけですけれども、
まあ、電話かかってきて、まあ、でも実は電話に出たらマイケルだと、
はい、
で電話したよ、大丈夫かい犯人みたいな感じで、はい、あ、やっぱり私今ね目の前で突き刺して殺した彼氏が幻覚で電話に出てくれてるのが本物だと、
はい、
やっぱりそうじゃんと思ったら、ティムがいやよく見てくれとっていうので、またその iPhone のカメラでその倒れている方の彼氏の方を映すと、
はい、
彼氏なんですね、
映っちゃうんですね、
ってことは電話をしてきたのが、まあ、音量鏡、
まあ、音量鏡っていうか、また鏡もタイミングいやらしいですよね、
だ
からやっちゃったみたいな、
遊びすぎよ、
そう、あのお姉ちゃんに対して本当遊びすぎですよ ね,
ね、ちょっとね、翻弄されまくり、
ね、もう挑んできたからには
やるしかない、
散々やってる
まあ、このあたりから、まあ、現実世界の方にも亡霊がね、あの、いろいろ出てくるようになるんですよね。
で、もう無理ってなるね。もうお姉ちゃんももうさすがにもう無理だったと。もう負けを認めざるを得ないっていう状況で、うん、あーってなって、まあ弟も結構もうね、疲労困憊ですから、まあ二人してもうダメだってなって、警察に電話するわけですよ。うん、もしもしと、
うん、
警察ですかと、
ね、
今どこどこですけど、ちょっと警察来てくださいみたいなこと言って、はい、で、まあこれでまあ大丈夫かなと思ったら、部屋、まあ、要は家の外に出て電話してるわけですから、
はい、
部屋の方をパッと見るわけですよ、
はい、
鏡が置かれている部屋の中を見ると、はい、自分たちがまだ立ってるわけですよ、
はい、
あらってこれはどっちが現実なんだと、この今部屋の外、家の外に出ている、今電話しているのが幻覚で、
はい、
もしかしたら部屋の中で今見えている自分自身2人が 本物かもしれない。
この時のあの部屋の中の2人の状態が鏡の前で重なってるんですよ。
そう。
ちょっと笑っちゃいましたね。あれ成立してるって思って。
怒りがこう、落ちてきたら自分たちが突き刺さる状況なんですよね。
状況ですよね、うんうん。
もしあっちが本物だったら死んでしまいますよと。
うん、
だからこれはちゃんとやっぱり解決しなきゃいけないっていうことになるんですよね、
うん
うん、でまた過去のシーンに戻りまして、でここでまたねもうわちゃわちゃなっている家の事情ですけど、まあお父さんがですねお母さんをですね、まあ、解放して鎖外してですね、
はい、
でもう弟とお姉ちゃんに襲わせてくるわけですよね、うん、うわっとね。で姉はまあ2階からね、まあ、飛び降りて、あそこはなかなかね、う
ん、アグレッシブ
なガシャーン言うて、うん、飛び降りて逃げようとしたけど、でも弟がまだ家の中で逃げ回ってるから、うん、もうこれはいかんってことで、うん、またお姉ちゃんも元、ね、家に入って戻って、
うん、
でちょっとこのシーン怖かったですよね、グミさんね、うん、あの弟がねそのお姉ちゃんにこっそり言うんですよね、うん、お母さんが横にいるってね、そこにいるよって、えみたいなお姉ちゃんちょっと聞こえてないあるよね、なんかねこうなんだろうな、気まずい時に、うん、その話しちゃダメだよみたいな、友達に言ってるのに、うん、何聞こえないみたいなだからその話しちゃいけないって言ってるでしょみたいな、まあ、そういうノリですよね。こしょこしょ話は小さすぎたパターンですけど、
うん、
それのせいで結局まあお母さんが横からバーってきて、うん、ってピンチですよ。そしたらそこにお父さん現れてね、
うん、
お父さんがなぜか知らんけどお前が放ったにもかかわらず、
うん、
まあ、射殺するわけですよね、お母さんね。
その前にお母さん一瞬我に帰るんですよね。
あ、う
ん、
そうそうそう、
首を絞めてる中身で、
うん、
こう呼びかけて気がつくんですよね、うん、まあそこでパーンってね、
パーンっつってお父さんの方見たらなんかねいっぱい幽霊がいるわけですよ、
うん、
お父さんの背中に
急にね、
あれって。だからここまで見えていた女の霊とかは実はあくまでいっぱいいる中の一体でしかなくて、
うん、
ね、本当の、まあ、存在っていうのは鏡自身が、まあ、メインであって、幽霊たちは実はその鏡に殺された人たちが、まあ、要はもう呪われてしまって、そういう風にまあもう刺激されてるわけですよね、
うん。
鏡によってね。だからいっぱいいるわけです。
いっぱいいますね。
もうなんかもうよくわかんないですよね。
はい、
誰を恨んでいいかよくわかんないから、うん。まあでもとりあえずお父さんは襲いかかってきますよ。
はい、
怖いですよ、あれ。でまあそれをもう逃げ切って、まあじゃあもうこんなからね、鏡割ってやるわいっつってお父さんのゴルフアイアンを取り出してですね、うん、まあ弟とお姉ちゃんが一生懸命それを割るんですけど、
うん、はい、
割れないの。これがね、要は例えばこう鏡をバーンってね叩いて、うん、すごい強い力で跳ね返されるとかね、
うん、
もしくは叩いても叩いても割れないじゃなくて、いやここもちょっと笑っちゃったのは、その一生懸命叩いてると思ったら、
うん、
全然違う壁を叩いて
た、ね、外した横の壁をね、
そうそう、サイドをね、両サイドを二人で、うん、はぁっつって、なんでーっつって、間抜けやなぁ。まあ、鏡側からしたらもうあざ笑ってるでしょ。
あざ笑って
る。なんでやーみたいなってね。まあ、でも結局父親も襲いかかってきて、うん、まあ、ここ大ピンチですよね、
うん、そうですね。まあ、最初ティムが襲われて、
うん、
まあ、ティムを助けるためにお姉ちゃんがこう割って入るわけですよ。
はいはい、
で、まあ、殺されるお姉ちゃんが、まあ、お父さんが殺されるっていう寸前で、はい、
うん、
ティムがね、
そうティムがお父さんの拳銃を
って言って、うん、まあ、ゴルフのクラブでね落として、
うん、
で、まあ、まあボコボコやった後に、まあ、銃を持ってね、
うん、
やるんですよね、
うん、
でもできない子供ですからね、
うん、それはできないよ、銃も重いしね、もう光線銃とは違うからね、
そうですよ、
あ、光線銃、
そうか、ここまでの伏線だったんだ、光線銃、
まさかの、
でもそうじゃないですか
本当に
練習してたんですね、
銃で撃つっていうのが現実になっちゃったわけですよね、う
ん、確かに、
なるほど、
子供同士の遊びがまさか自分の親を撃つ羽目になるなんて、うん、と思ったらお父さんがまたここで、
ま、ここで
なぜか我に返る、我やらしだからね、お母さんをね、その我に返させたのもね、お父さんをこのタイミングで我に返させたのもおそらく鏡の嫌な、
でもお父さんが我に返ったというか、うん、お父さんは全部分かってたようでしたよね、うん、
ああ見てたか
な、俺はたくさん見たって、
うん、
音量も見て、
うん、
でそう私だったって言って、うん、で手で殺させるじゃないですか、
うん、
であれによって鏡が傷つくんですよね、
うん、あ、そう、お父さんが吹っ飛んだ拍子でお父さんが鏡ぶつかり、ちょっとひび入るんですよね、
だから多分お母さんもお父さんも我に返ったのは多分自分の力なんですよ、
あ、
で鏡によって抗ったからひびが入ったんじゃないですか、
なるほどね、
っていう描写のように見えたんですよ私は、
うん、ってことは逆に言うとお父さんの力によって鏡に攻撃を与えることができたわけですよ、
できるっていうことです
ね、ってことは現実に戻ったらこれはもう決着つけるタイミングかなと思うわけですよね、
まあ、ティムはでもこの瞬間まで自分がその雇 ったこと忘れてたんですよね全部ね。
そうね、うん、まあちょっと服役しすぎたかな。
そうね、うん、まあ、結局お姉ちゃんずっとケイリーはずっと弟を助けたくて、うん、お父さんあれを話したかった本当のことだったんですよね、うん、でお姉ちゃんがおかしくないっていうことがもうここに来てやっと話されるわけです
が、は
い、
わけですが、まあ一方その頃現在の方では、はい、まあ、お姉ちゃんはちょっと鏡の中に母の姿を見てですね、はい、うん、まあ、鏡の前に行ってその鏡の中のお母さんとハグするわけですよね、はい、うん、やっと会えましたねお母さんと、
うん、
で弟の方はですね、まあ、そんなことはつゆ知らずもうこんなね悲惨な出来事はもう真っ平だということで、まあ、その鏡を割ろうと、
うん、
あの用意していた怒りをですね、
はい、
ね、もう落としてやろうと、はい、ね、
うん、
思いっきり落としてもうこんなもん割ってやろうと思ってポチッとなってやるわけですよ、
うん、
ところがねぐみさんね、その振り下ろされたその怒りですか、
はい、
鎌ですか、怒りですか、
怒りです
か、
怒りです
か、怒りましたね、
はい、
怒りがニューボーンと刺さったのは、まあ、要はハグしていたお姉ちゃんに突き刺さると、
うん、
まあ、ここでも鏡の幻覚によって目の前にお姉ちゃんがいるのを 見えない状態にされて、うん、まあ、結局弟の手によってお姉ちゃんを殺しちゃう、
うん、
で過去の方では弟によってお父さんを殺しちゃうっていうのがまたここでクロスフェードしてですね、また悲惨なエンディングですけど、そのまあ過去でも現在でも警察に捕まるエンディングですよね。
本当ですね。で、うん、家の中にいるんですよね、お姉、今まではお父さんとお母さんだけだったんですけど、そこにお姉ちゃんがいるんです
よ、ね。お姉ちゃんの幽霊がまた鏡に取り憑かれて、まあリングと一緒ですよ、はい。結局その呪いに取り憑かれちゃうと、うん、もうその一部になっちゃうんですね。うん、仲間入りですよね。
っていうまあ後味ね、悪い。
そうですね。まあバッドエンド。
はい、
ですよ、まあ、結局また服役するわけですよ、
うん、弟で警察に連れてかれる時も、はい、子供の時も大人の時も鏡がやったんだ、うん、僕じゃないって言って
そう
行くのがという
あらって ね,
ね
でもひび入れたから期待してたのに、
うん、
結局割れずに勝てずに負けて終了、
うん、
いやこの後味、
うん、結局あれですよね、抗ったわけじゃないからひびも何も傷つかなかったんでしょうね、
うん、
でも思うんですけど、
うん、
人間一枚だったら、うん、あの怒り絶対割れますよ。
お前お父さんがぶつかって割れるんだったら
だって子供が撃った銃ですよ。怒りが上から降ってきて、
うん、
いかに人間を貫いたとしても割れますって。
確かに、もしくはケイリーが異様に太ってたから
あんなに遅いのに、
でもほらなんか唇分厚いか知らんけどやたらこう鏡にブニューってなってたじゃないですか唇ブニューって
あのあれちょっとひどいですよね、
すごい弾力
弾力
実はあれ鏡でこうやってはっついてたからその下で割れてたじゃないですか。
あ、実はね、見えてないけど
見えてない部分で傷がついて
た、もしくは割れてたけどちょっと鏡が強がってそこも幻覚見せて割れてないように見せてた可能性もありますだからこれ何が現実か分かんないよこれ、
う
ん、
でも結局その最後 その、まあ結局、うん、自分が取った行動がその現実なのか夢だったのか結局そして、
うん、
彼しか知らないんですよね、ティムしか分からない、
はいはい、
鏡のせいだってミラーのせいだって、うん、ってずっと言うんですけど、
うん、
もしかして、うん、ティムはずっと精神病だったんじゃないかとも取れる描写
なんです。なるほど、出ましたよグミさん、こうやってあのホラー見すぎて勝手に自分で決着つけるタイプの女子出ましたね。
でもじゃあのそういう見方もできるんですよ、心理スリラーってこれ歌ってるんで、だからその怨霊でしたって分かってるのはティムだけ、
うん、
でもじゃあ思い返してみたら、うん、本当にあったことかどうか怪しい、
ね、確かにね、
あの
お姉ちゃんなんてもともともしかしたら知ってたかもしれない、ね、
とかそういうことだって考えられる、うん、まあその殺しちゃったっていうのも、うん、お姉ちゃんが迎えに行って、
うん、
とか何も分かんないんですよね、
うん、
自分だけが取り憑かれて、
あこれは
ティムは鏡を傷つけたわけですよね、
うん、
で鏡からしてみれば恨まれてるわけですよね、
うん、あなるほど、
で鏡として見たら復讐の対象はティムなんですよ、
あなるほど、
一重にお姉ちゃんじゃないんです、はいはいはい、実は、
うん、
だから、うん、ティムには最高の苦しみじゃないですか、
うん、あでもだここまで鏡が全部用意した、
用意してた
ってことはとマイケルのダボダボのトランクスを履かせたのも
鏡
、ま、
すごい
ガッテン、
すごいセンス、
ガッテンガッテン
ガッテンでしょ
これはもう点数に行きますから
ガッテン
ガッテンガッテン
ガッテンガッテンガッテン、
じゃあ点数つけましょう、
はい、
はい、じゃあちょっとホラーが苦手にもかかわらず挑んでったそのグミさんからちょっと指標なんでしたっけ、
花火大会です、
花火大会
ずいぶん爽やかなものになりましたね、
爽やかですね、はい、
でも私なほらやっぱり苦手だからな花火大会と比べたら、
まあ、見た時の感想でいいです
ね。いやもう正直にいいんですよ。もう
今回見てもらったので、
うん、そうそう頑張ってみました、
うん、はい。
で花火大会と比べたら60点かな。
あら
でも、
まあ、いいよいいよ
思ったことは
いいよいいよ、う
ん、あの聞きたかったんですけども、うん、グミさん的に一番怖かったシーンってどこなんですか。
あでも最後にお姉ちゃん貫いちゃったシーンですかね。
あ
ー
や
っぱ、うん、そこまででもなんとか頑張ってたじゃないですかその二人がね、うん、なんとかなんとかで、
ね、明るい未来が見えてたのに、
そう、それを弟の手で終わらせちゃったっていうのが一番怖かったですね、
うん、確かに、うん、もうねそもそもほっときゃよかったんだよ鏡なんか。
うーん
そうなんですよ。
いちいちそんなね、そうなんです、引っ張り出してきて。
でもなんかそのさっきのカオリンさんの話を聞いたら、うん、なんかお姉ちゃんをそこまで鏡に執着させたのももう鏡の呪いだったのかな。そうそうな
かもしれない。
だからなんかこうそうじゃなかったらもう繋がっていかないですもんね。
もう鏡によるティムへの復讐だと考えると、
うん、
こう結構面白くないです。その見方もまあ、
うん、じゃあそんなカオリンさんはなんて言うんですか、
判定価を100点として、
うん、
オキュラス、なんツッコミどころはいろいろあった、
うん、
105点です。
あれ、
うん、
5は何 5?
ん
5は何105の
5はお姉ちゃんかわいい、
ね、お姉ちゃんかわいいまあお姉ちゃんかわいい、ね、
お姉ちゃんかわいかった、
うん、弟もかっこいいしね。
5、まあ、でも5っていうのはもうやっぱり新しいですよね、
うん、
今までその映像を撮ったりとかパラノーマルアクティビティとかでいろいろやり尽くしたことをこういう切り口で来るのかっていうのはすごい衝撃でした。
そこを評価していただきたい。
ただやっぱり音量とかいっぱい出しちゃったりとか、
うん、
それ続編考えてませんかっていう、うん、いたところにあるじゃないですか。
まあね、
あれにちょっと私は
ね、
ちょっとね、
うん
うん、
そこをさっぱりしてくれたらもっと良かった
みたいな。そう、いっそそういう話がなんか幻でしたぐらいにしてもいいぐらいなんですけど、
うん、
なんていうかこう無駄に出しちゃったじゃない最後一回、はい、わーとか、
はい、
あれなくてよかったんですよ。
あちょっとね、
そう、うん、あれのせいでちょっとこうあってなった。
あのインシディアスでもそうだったね、
そ
最後は幽霊がオンパレード、
そう
右行っても左行っても幽霊みたいな、
なんかわーっていう感じになったのと、あとやっぱちょっと見る人によっては置いていくかなって思います。
置いてかれる、
もう置いてかれる、
まあ、ついていけないかもね、うん、スピーディーすぎてね、
うん、っていうところでこんな点数なんです。
なるほど、うん、はい、じゃあもうもみさんはですね、
はい、
まあ、花火大会を嫌いなもみさんはですね、
はい、
まあ、オキュラスはまあ
やばいな、
そうですね、
やばいな、
まあ、言ってもまあそこまでは高くないですよ。
あ、
うん、まあ、150点ぐらいかな。
おお、やっぱそうなんですか。
まあ、オキュラスはまあホラーとしてもなかなか、まあ、斬新ではあるけど、うん、まあ、正当なホラーではないので、はい、まあ、あのカップルで見て怖がるっていう映画よりは、まあ、ホラーを見続けてきた人が、あ、こんな観点でこうやって描くとこういう面白くなるんだっていう、うん、まあ、ちょっとしたね、まあ、ちょっとトリッキーな演出として、まあ、評価できるかなっていう映画だとは思うんですよ、うん、っていう意味で150、
うん、
だし、まあ、私が弟だったらたまんねえなって思いますね、
うん、たまん
ねえ。私も姉いるんで、
あ、そういえばそうですね、あの姉に振り回されるっていうのは分かりますか。
いやもうたまんないですね二度とごめんです
あ、しかもなんかこう説得力ありますね
この映画もしかしたら続編とかね、まあ、最近ね資料館の続編だったりね、インシディアスの第2章とかもまああったんで、
はい、
もしかしたらこの鏡あの普通に勝っちゃったから、
はい、
この続きまだあるんじゃないかな。
考えてるのを若干感じたのが嫌なんですよ私は。
あ、なるほど、
ね、完結させて方が良かったかなっていう。
まあ、私はあのネガティブなエンディング好きなんで、
はい、
このオチは全然大好物ですけど、ね、まあ、ちょっと確かに続編を匂わせる空気は若干
あった、うんうん、あとあの犬なんだっていう
あれじゃない、だから今度だから2になったら冒頭でさらに服役してちょっと年取ったティムが外出てきたら待ってるんですよ犬が。
犬があ
ーって待ってたワン
待ってたワン、逃がしてくれてありがとうワン、ドーンって
ドーン
ドーン、
あるかもしれない
あるかもしれない
ねえよ
あると思います
ねえよまあでも面白かったですけどね。
面白いでしょ。
こういう切り口は本当に、あ、新しいって思わせる、
うん、なんか世にも奇妙なを見てるかのような、
あ、そうですね、それに近い感じがあります。ワクワク感があった、はい、
終始、
はい、
というわけで総合点は、
総合点100、
まあ、100、105かな、
105かな、
うん、まあ、いや95かな、
95ですね、100は超えないかな、
ちょっと95で、はい、やっぱ花火大会行った方がいいよ。
そうですね、あの花火大会行ってください、まだね、今からですから、ね、いろんな ところがね、
白い浴衣でね、はい、うん、
白い浴衣ね、透けるやつね、
そう、
ストライプ、
ね、
ストライプ、
ね、あれ絶対気をつけてほしい、本当に
狙ってますから
そうね、ああ、まあ、わざとなんだ、白ってそうだよね、
絶対白の浴衣を選んでるのにストライプ入っちゃう時点で分かってますからね、絶対、
あ、そう、うん、
気がついますよ普通。
あれですよね、まあ、女子の前で言うのもあれですけど、はい、私あの浴衣着るときってティーバッグ履くじゃないですか、あの要はヒップラインでパンティーラインが見えないように履く人がいるじゃないですか、私ね、あのティーバッグがもう昔からですね笑っちゃうんですよだからね、浴衣を見、あ、浴衣着てはるわってね、お祭りなんかで見たときに、はい、その後ろ姿の女性がね、もう全然そのパンティーラインが出てないときはティーバッグなんだプゲラってなっちゃうんですよね
プゲラじゃないんじゃないですか。
え、何、ふんどし？
履いてないんじゃないですかね。
履いてないってある。
え、あの、本当は履かないんですよ。
でも昔ね、昔
です
よ。
でも
昔っていつの話だよ。
履かないってあるらしいんですよ。
あら、ちょっとこれ市販さん聞きました、カオリンさん履かれないらしい
です。履きます。
履きます。
履きます。
ちょっと叩かないで。
履きます。
私のことを紙で叩かないで。割れないから私
は。そのでも、あ、浴衣の時履かないっていうの知ったの、なんか、うん、マジカルタルルートくん
ああ、ったな。
お姉ちゃんが。
確かに。
あれで、ああ、浴衣って今履かないんだ。
ダメダメダメダメダメ、洗脳されないで。それは鏡の呪いよ。違うわ、履くわ。履く。
履かないって人もいますよ、でも今も。
いないよ、いないいないいない。絶対いないよ。だって、じゃあ、かおりんさん、明日じゃあお祭りですよと。
はい、
で、花火ですよ。はい、あ、もうしかも初めてのデートだから、はい、そういうライン気にするとして、じゃあでも私持ってないから、ティーバッグ持ってないから履かないでいくかってなる？なんねえだろ。
それはならないんですけど。
ならないでしょ。
それはならないんですけど、履かないとは言いますよ。
嘘だ、俺じゃ一人ずつ聞いていかなきゃいけねえじゃん。自分履いてんの履いてないのって。
ティーバッグプギャラじゃなくて、もしかして履いてないのかもドキドキって。
いや履いてない子の方が。
履いてない人見たことがあるんですよ。
履いてない方が笑っちゃうわ。あいつ履いてねえ。
衝撃ですよ。履いてないのを見た時の、
なんで見たの、
気がついたからですよ、履いてないってことを。前に歩いてる女の人が、
ああ
履いて思うじゃないですか、はい、ティーバッグだって思うじゃないですか、
はいはいはい、
でも
横とか見ても
親って思って、
うん、
親ってね思うじゃないですか、親親まさかみたいな、
うん、
でも浴衣って下手したらね、例えばまあじゃあ有道とかその例えば、うん、あの何ですか、階段とかに座って、うん、あのかき氷食ったりとか、うん、花火見たりするじゃないですか、うん、まあ何だったら斜面とかで、
うん、
で下手したらちょっと浴衣チラってなっちゃったりするじゃないですか、
うん、あ、そうかね、
もうそんな履いてなかったらえらいことなるよ、玉やだよえらいことですよ。
いや、だって見えないように座るのが普通浴衣ですからね。
あ、言うのよね、うん、女子はなんか、いや男子には見えない角度っていうのを研究し尽くしてる的な話するよね。
え、そうじゃなくて、
そう、嘘つけよ、見えとるわ、すっぱ抜かれてるわ、
見えとるわ、てか見てるんでしょ、だって
すっぱ抜かれてツイートされてるわ
まあまあね、まあそんな花火大会に履いてない方を探してください。
カオリンさんは履かないなんて。
履きますから、私は履きますから。
履くよ。うるさいよカンカン、うるせえよ。持ってる紙を机にバンバンするんじゃないよ、いちいち状況説明しなきゃいけないの。何の音かなってなっちゃうでしょうよ、呪いかなってなっちゃうでしょ、
呪いかなってね。
はい、まあそんなね、まあ、サービストークをして終わる、はい、まあちょっとティーバッグに関してはね、あのツイッターで意見の方を待ってますね、はいは
い、いいか悪い
か、いいか悪いか
この
オクラスという映画の話を超えた先にあるティーバッグというコンテンツ
しかもいいか悪いかっていう結構極論な、うん、
爆笑するかしないか的なノリで、
うん、全く何ですかね、
はい、まあ、そんなホラーボード告知に入りますけど、
はい、
はい、まあ、告知ですけどですね、まあ、いくつかありまして、はい、8月9日にですね、はい、まあ、もう皆さんご存知だと思いますが、石川県は、金沢駅東口前にてですね、
はい、
金沢ボードゲームマーケットっていうのが開催されます、
はい、
はい、出展するのはですね、ゲームストアバネソさんをはじめ、
はい、
まあ、北陸で活躍する有名サークル人、まあ、もちろんね、うん、我らが大門サイコロクラブさんも入ってますから、
はい、
GS ヒカルさんに会いますよ、
はい、
はい、でその他にも、ご板の体験会や限定カード版の販布、あと中古ゲーム入札がね、まあ、オークションで行われるらしいので、こちらも期待大、
はい、
そしてあのね、あの、まあ、とある筋から出に入れたんですけど、アークライトの未発売の新作も置かれるらしいですから、
うん、
ね、まさかですよね、まあ、そんな地方で行われるゲームマーケットの中でも、さらにアークライトさんそうやってね展開されて、うん、懐が広いな、うん、で、北陸新幹線、 もね、はい、完成しましたから。
そうですね。
うん。このね、この機械、特に、まあ、こんな完成して、ちょうどね、足を運びやすくなった、まあ、この機械にぜひ行ってみてはどうでしょうか。うん、で、注意なんですけど、ちょっと注意していただきたいな、特にね、遠くから行かれる方、注意として、会場が地下なんですよ。地下なんですけど、うん、空調が効いてないらしいんですよ。8月の9日に、大量の人間が集まるところの空調が効いてない。というか、ない。
マジか。それ、大丈夫ですか？
下手したらね、倒れられたりとか、ちょっと体弱い人は貧血とかいろいろあるかもしれないですから。
まあでも実際ね、結構危ないですからね。
そう。なんで、まあちょっと体調管理には気をつけていただいて、ちょっと汗かくかもしれないから水分をちゃんとね定期的に補給するとか、ちょっとまあ北陸とはいえもう夏なのでちょっとね厚着せずにちょっとねいろいろ服装も持っていくとかっていうのを考えていただいて挑んでいただいたらいいと思います。
はい、
はい、では続いての告知ですが、実はですねアークライトさんね、その、まあ、海外のゲームをどんどん日本へとね輸入してくださっているそのアークライトさんにですね、なんとホラモードインタビューできることになりました。はい、まあ、これまだ ねちょうど話をまあお互いに連絡し合って進めている途中なので、はい、まだ正確には日取りとかそういったものは決まってないんですけど、近いうちに収録させていただく予定です。はい、まあ、ちょっとアークライトさんにお邪魔してね、まあ、いろんなお話を聞こうかなと思っております。
交互期待、
交互期待ですね。はい、というわけでじゃあ告知はここまで。はい、じゃあグミさんいつものお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマークホラボド、 HORABODO。 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。ということで、まあいろんな話してきましたけど、
はい、
ね、
はい、
もう本当カオリンさんが久しぶりに復活されまして、ね、はい、
なんか久しぶりに来たんですけれども、
うん、
なんかパンツの話ばっかりしてたような気がします
。そう、ああそうか、トランプスとティーバッグの話、
はい、
これじゃああれしますか、特別会に回しますか。
あえての
そう、ティーバッグありかなしか理論をね、ここでね、みんなで唱え合うわけですよ、
はい、
このために必要だ、あのために必要だと。
いや、ここにはパンツ先生が必要だったんじゃないですか。
ぜひ皆さん熱いパッションを語ってくれるわけです
か。そう、だからリスナーはね、まあ、耳で聞いてくださってんで分かんないでしょうけど、はい、まあ、ちょっとねカオリンさんとグミさんのティーバッグを持ってきていただいて目の前で品評するっていう、で何だったら入札するっていう。
買いに行くか。
誰が入札してくれ
るオークションするっていうのもありかもしれないですから、
まあ、そんな特別会、
こうそう、ちょっとねホラボドは初心者にはちょっと刺激が強すぎ
る。おかしいな、おかしいですね。1話の頃にはなかった、
はい、
そんなことに進化してきましたか。
そうですね、まあ、63回ともなればそうなってきましたし、
はい、およ
進化してんのか。
150回ってどうなっちゃうんだろう。
でもこんだけ続けてきたからこそですけど、はい、もう最近うちの自宅ゲーム会にもですね、
はい、
調布の穴の主催で有名な館長さんとか、
はい、
イエローサブマリンのカブさんが泊まりで遊びに来たりとか、
はい、
しかも次回はなんとね放課後サイコロクラブ作者の中道さんが、
はい、
うちに泊まりに来て一緒にゲームするわけですから、こちらもねよかったら収録させてもらう予定なので、
はい、
というかそのつもりなので、
はい、
ね、もうそういうことも全部この何ですか、継続は何ですか、
力なり、
力なりですか、
ですね、
うん、こういうことですよ、
ですね、
うん、本当に
本当ですね、
それもこれも私のおかげですから、
ね、本当ですね。本当ですよ、もう今回の限りは言えませんね、私は何も。
そうですね、
1ヶ月出てないですかね、
はい、
メインっていう。
まあ、ちょっと今後もぜひ頑張っていただ
い
て、
はい、
体調管理、
はい、
リスナーの方も体調にだけは
本当に意外と夏風邪が流行っていて、
うんうん、
クーラーとかね、もう本当に体体調をうっかり、みんな、
ね、
大丈夫だって思っているんですけど、まあね、部屋も涼しくしてるし大丈夫だろうなんて、お水も飲んでるしなんて言ってると、
うん、
あっという間にあれなんか体がだるいっていうところから始まって、 あっという間に体力を奪われていきますから、
そういう、まあ、だからホラボドリスナーの方には特権で、 それをまあツイートとかねメッセージで、はい、あの今体調悪いですって言ってもらえたら、はい、私の方からまあグミさんを派遣しますんでエロナースエロナース、はい、ボードゲームナースことグミさんが行きまして、
はい、
で何ですかニンニク注射するんですよね、
はい、心も体も癒してくれる
癒してくれる、はい、あの全裸にティーバッグだけで
ありかなしかの話になっちゃう
散歩してくれるそっか楽しいコラボ
の、はい、そこはナースの方が燃えるんじゃん
あなるほどな
ちょっと燃えたナースから言われましたよそれ
確かに
指摘を受けました
ピンク白どっち
そこはピンクかな
あピンクですかピンク色なんだそうたまらんですね
スタートは短めですか
うちのとこズボンしかないです
クソやな使えねえクソや解散
すごい
はいはいはいはいはい最後最後はいはいちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうはいはいいくよはいはいせーのはいはいちゃうちゃう
そんな悪い